南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経我深く難事らを敬もあえて驕慢せずゆえんはいかん何じら皆菩薩の道を行じてまさに砂仏することもうべしと南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経今日は、御所の、903ページの2行目最初のところからですね。903ページの2行目最初の頭のところからね、そこから日蓮と名乗ること地下仏上とも言いつべしというところですね、そこから、2、4、5行目の法華経を受けたもてと進めしはこれなりというところなんでね、読みます。はい、じゃあ一緒にね読みます。若日坊御所にのたまわく日蓮と名乗ること地下仏上とも言いつべしかように申せば利口下に聞こえたれども道理の指すところさもやあらん今日に曰く日月の光明の欲もろもろの有名を除くがごとくこの人世間に行じてよく主情の闇を滅すとこの門の心をよくよく暗示させたまえ死人行世間の五つの文字は行行菩薩末法の始め500年に出現して南無法蓮華経の五字の光明を差し出して無明煩悩の闇を照らすべしということなり日蓮はこの上行菩薩の御使いとして日本国の一切衆生に法華経を受けたもてと進めしはこれなり南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経本日は立教改修会にあたりまして、皆様方には新人の真心を抱いて、立教改修会の大切な意味を踏まえて、ご参詣をいただき、誠にありがたく尊く存ずる次第であります。だいぶですね、暑くなってきましたので勤行中でもですね、こういう説法中でもですね、この 喉が渇いたなというか、この水分補給しなきゃいけないなという時には、まあ、自分の家で勤業する時もそうなんですけど、まあ、行儀が悪いということなしにですね、ペットボトルのお茶とか水とかですね、それをちゃんと補給してですね、熱中症対策というかですね、そういうことを心がけて、なんか勤業中とか説法中とかそういうことをしたらなんか申し訳ないんじゃないかとかいうことなしにですね、私はしませんよ、私は勤業中しませんけど、ぜひそういうふうにしてですね、体をこの痛まないように心がけてしていただきたいと。また飲んでることをですね、なんかいぶかしく思わないように、この理解してあげていただきたいというふうに思います。さて、日蓮大聖人様はですね、建長5年、4月28日、12歳で、出家してより、約20年間修行の日々を送られてですね、そして、32歳の時に、それまでの各宗各派の修行学問研鑽を積んだ上に、法華経のみが一切諸条平等成仏の法であるとの悟りを得て、法華経の行者としてのみ生きることを覚悟されたわけであります。一般の人たちのイメージからするとですね、悟りっていうとですね、なんか雷に打たれて突然、そのひらめいたみたいなことを悟りっていうふうにこの考えている人たちがいるんですけども、大聖人様のこの悟りっていうのはですね、もうそれだけのこの年月心血を注いでその修行をしてですね、理論的にその一切修行平等成仏の法というものがそのどの経典に説かれているのかということをですね、その探求してその上でこの悟られたということですので、そんな新興宗教の教祖みたいなものがですね、その急にその神のお告げがあったみたいなことを言い出したりするんですけども、もうそれはもう全くですね、その大聖人の言われる悟りとはですね、その全く違うということなんですよね。なんていうんですかね、新興宗教のこの教祖の霊友会っていうのが昔ありましたけども、まあ今もありますけども、霊友会の教祖なんかはですね、急にある日突然悟ってですね、それでそのなんか急に自分の意思と関係なしにこの文字を書き出して、それが要するにその仏様が乗り移ったところのその教えなんだということで、その霊友会の会員の人たちはそれをその信仰の何ていうんですか、教義としてその信仰しているわけなんですよね。そんなその何ていうんですかね、ひらめいたというか、ちょうどこの精神病になったみたいな、そういうものがその人たちの信仰の中心になっているということなんですけれども、大聖人の教えはきちっとですね、理論的にその何が真実の教えなのかということにこの沿って、その悟りというものがこの開かれているんだということですよね。だから世間のイメージと大聖人の悟りというものを信仰している私たち自身が混同しないようにこのしていただきたいというふうに思うんですよね。でその上で日蓮大聖人様は開目章に書かれていますけれども、我日本の柱とならん、我日本の眼目とならん、 我日本の大戦とならんとの誓いを立てて、この法華経を信じ行事釈伏する者には必ず命に及ぶ大難が起こるということが法華経の漢字本の中にこの説かれているわけですけれども、そのことを納得した上で自分の生き方をこの法華経の行者としてこの定めるわけであります。この立教開宗4月28日を迎えるにあたって、日蓮大聖人様は出家した時師匠からいただいた蓮長の名前を自ら日蓮の名前に自ら変えるわけであります。そのことが今最初にお読みしたところの逆日望御書の中で、日蓮と名乗ること自下仏上とも言いつべしというふうにこの示されて、かように申せば利口下に聞こえたれども道理の指すところさもやあらん、教に曰く日月の光明のよくもろもろの有名を除くがごとく、この人世間に行じてよく市場の闇を滅すというふうにこの示されているわけですね。自下仏上というのは自ら仏上を下すという、意味なんですけれども、仏上というのは一切衆生を成仏させる教えという乗り物というこの意味であります。乗というのは乗るというふうに書きますけれども、衆生を救う乗り物、これを仏乗、つまり衆生を救って成仏させる乗り物というのは教えということになりますね。教え、つまり一切衆生平等成仏が全ての仏教経典の目的で目的とするところであるという意味が、この自ら仏乗を下す自下仏乗というこの経文の意味になるわけなんですね。私たちが読んでるところの背負げの最後のところは唯一仏乗、次郎本にこのつながっていくこの背負げの一番最後のところは唯一仏乗というところで終わりますよね。唯一仏乗、そのこの方便本の真の意味内容というのは次郎本第十六に移りつながる、つまり法華経28本の意味内容は次郎本第十六につながる、つまり中心は法華経の中心は次郎本第十六であり、法華経全体の肝心は南妙法蓮華経の題目であり、この南妙法蓮華経の題目が一切衆生平等成仏のすべての経典の眼目要であるということを唯一仏乗は表現しているわけであります。つまり方便本ですけれども、次に移る受領本、そしてこの法華経の肝心の要であるところの南妙法蓮華経の題目というものが唯一仏乗ですよということを指し示している言葉がこの方便本背負げの最後の唯一仏乗という経文の言葉になっているわけなんですね。ですからこの昔から日蓮召集では背負げはこの後も続きますけれども唯一仏乗まで読むというふうに、この背負げを読む意味というものが唯一仏乗で切るということにこの意味というものが込められてこれいるということなんですね。ですから唯一仏乗の後はその唯一仏乗、前の前半の唯一仏乗まで読んできたところの繰り返しが後ろのところにこのずっとこの繰り返されているだけですので、唯一仏乗まで読んで、そして受領本第16につながって、そして南妙法蓮華経につながっていくと ということなんですね。自下仏上、自分でそのことを悟ったということですよね。日蓮大聖人にそのことを教えてくれる師匠はいなかった。出家の師匠の道禅坊は真言宗と天台宗の教義のお寺の住職ですから、ですから師匠なんですけれども、師匠が教えてくれる、また教えるだけのその力量は持ってないということになりますね。そして真言宗禅宗念仏宗の寺々に大聖人様は修行して遊学して歩かれたけれども、そこにも当然この南無法蓮華経の一切諸行平等成仏の法というものを教えてくれる人は誰もいなかったということですよね。つまりこの世の中で一番先駆けとしてこの南無法蓮華経の法というものにをこの悟ったということは、大聖人様自身が一切の経典の中から自下仏上自ら悟りを得なければならなかったと。先駆けですから、その前を行く人がいないということですから、だから大聖人様はこの自下仏上としてこの一切諸行平等成仏の南無法蓮華経の法というものをこの悟ったんだということなんですね。ですから日蓮という名前は自下仏上の証としての名前ということなんですね。そうすると、かように申せば利口下に聞こえたれども、増上慢の生意気な人間のように思われるだろうけれども、道理の指すところさもやあらん、法華経の中に示された教え、末法に上行菩薩が南無法蓮華経の法を伝えること、その働きをする法華経の行者、さもやあらんというのは当然最もなこと、これをさもやあらんね、当然最もなことを日蓮はあるがままに恵方不恵人として言っているに過ぎない。自分を偉く見せようとか売名行為でなく、真実の一切諸行平等成仏の法は何なのかを一切諸行に説き伝えることしか日蓮は考えていないと示されているわけであります。ね、普通教祖様は自分を前面に出して自分を売り込んでますよね。大聖人様は自分じゃなくて南無法蓮華経の法を一切諸行に伝えなければならないというふうに、自分の立場というものは二の次にして南無法蓮華経の真実の法というものを伝えるために日蓮はいるんだということをこの示されているわけなんですね。いつも言うように、日蓮大聖人様は法が中心、他の人たちの宗教やその信仰宗教の教祖様はみんなその人間が中心ということなんです。そして阿弥陀如来の信仰も薬師如来の信仰も観音さんの信仰もみんな仏や菩薩が中心の信仰です。みんな仏や菩薩を本尊にして拝んでる。大聖人様は南無法蓮華経の本尊、法が本尊、法が中心なんだということなんですね。だから大聖人様は徹底して恵方不恵人、法を中心にして私たちに、この法を中心にすることによって私と同じように成仏することができるんだよというふうにこの示されているわけですから、だから増上慢のやから天狗になってるんじゃないかというふうに思う人間がいるかもわかんないけれども、全くそれは当たらないことだということをこのおっしゃってるわけなんですよね。そして人力本の第21の 日月の光明のよくもろもろの幽冥を除くがごとく、この人世間に行じてよく衆生の闇を召すの御門を挙げて、太陽や月は迷いの暗闇を照らしなくしてくれる。これと同じようにこの人力本では釈尊が上行菩薩に、末法に、私が亡くなって2000年後の末法に南妙法蓮華経を末法の主上に伝えてくれよと、これを結腸付属と言いますけれども、こうやって付属をしバトンタッチします。日蓮大聖人は上行菩薩の最短の自覚をこの経文の中において悟ります。ですから日蓮の日は太陽月の末法の闇を照らす上行菩薩の最短としての生き方、責任、使命を果たさなければいけないとの自覚がこの日蓮の日には込められているわけであります。ですね。前もお話ししましたけれども、ご本尊様のこの南妙法蓮華経の文字ですよね、これ説明した時に前も言いましたけれども、世間の人はピューッとこうやって文字がこうやって流れて伸びてるから、ヒゲ文字だ、ヒゲ題目だ、ヒゲ題目だって、ヒゲっていうふうにこの見た感じのイメージだけでヒゲ題目っていうふうにその言うんですけれども、これは決してヒゲでも何でもなくしてですね、南妙法蓮華経のこの法華経の題目、一切衆生平等成仏のこの法というものがですね、この太陽の光のように、この一切の衆生真羅万象にですね、この南妙法蓮華経光源光の源としてですね、この広がっていく、その姿をこの南妙法蓮華経の文字はその表しているわけなんですね。だからヒゲ題目じゃなくて、私は光題目、光っていうもののこの根源の中心っていうものに、この南妙法蓮華経っていうものがこの示されている、それがその本尊にその表現されているということなんですよね。だから文字としてははっきり言っておかしいですよね。どう考えてもこんな文字はないわけですから。だけど大聖人はご本尊の時だけこの文字を、御書の中にはこの文字は使ってませんけども、ご本尊の時だけこの文字というものを一番最初のご本尊から書かれてるんです。一番最初のご本尊からね。だからもうそれだけの覚悟を持ってこのご本尊様を書き始めたということがこの言えるわけなんですね。だから日蓮の日というものと、このご本尊様の南妙法蓮華経のこの光の拡散を表しているところのこの文字の形態というものはぴったりその一致しているということがこの言えるわけなんですね。この日の字にこの込められていると。で、日月の光明って、日は太陽の日は分かるけども、月の方は暗いじゃないかというふうに思ってるか分からないんですけど、昔ですね、昔この蛍の光窓の雪のその歌の文句じゃないですけども、本当にその月の光っていうものが出てる時に、その月の光のあんなそのあのぐらいの明るさでしかないんですけれども、貧しい農家の人たちはその月の光の中でその次の日の農作業のための準備をこのしたわけですよね。だから月が出てなかったら、その貧しいその農家の人たちはろうそくをつける、ろうそくっていうのはものすごい高いそのものだったから、ろうそくをつけて作業するっていうことまではその貧しさゆえにできなかったわけですね。だから月の光、月が出ていると体はしんどいですよね、仕事しなきゃいけないから。だけれどもその少しでもその貧しさというものを克服するところの仕事ができるというふうに、本当に まあ、蛍の光 は分かんないけども、本当にその月の光っていうものは貧しい人たちにとってはその大切なその明るさだったわけですよね。今誰も月の光の中でその本を読んだりするっていうことはありませんけれども、だけども本当に昔の人たちはその月の光っていうものがその生活の中で尊いものだったということなんですよね。さあ、そしてその次に、大聖人様は、如蓮華在水不摂世間法ですね、如蓮華在水不摂世間法ということを、この蓮華の蓮、蓮ですよね。で、蓮華はもう花が開いた時にその中に雄しべと雌しべがなくて、もう最初から次の世代の種がこの花の中心にもう出来上がっているという非常に特殊なその花なんですよね。ここに、金色の蓮華がこの置いてありますけれども、仏具として置いてありますけれども、一番高いところにこの、なんていうんですか、種が入っているところのこの名前は何ていうか分からないんですけども、このなんていうんですかね、おしべでもめしべでもないこのずんぐりしたあの上のところにこの種がこのもう収まってるわけですよね。覗いてみるとその種までその仏具として作ってありますけれども、それが要するに因果具事、原因と結果が同時にこの蓮の花の中にその収まっていると、ね、種が結果か花が結果か、どっち人間から見るとどっちが結果か分かりませんけども、だけども花を結果とすれば原因である種が同時にそこに存在していると。だけど蓮華の花からすると実の方が種の方が結果なんですよね。だから結果の種っていうものとそれをこの補うところの花の原因、まあどちらが原因でもどちらが結果でもいいんですけれども、因果具事ですからどちらでもいいんですけれども、それが同時にその備わっているということなんですね。でそれを説明するときにいつも信者さんに、そのお父さんとお母さんが結婚して、そして自分が生まれると、自分が結果ですよね。お父さんお母さんが原因になってますよね。で今度は自分が成長して自分が今度は原因になって、結果として生まれた自分が今度は原因となって、その結婚して子供ができると、子供が結果として生まれるということになりますね。で私たちは原因と結果っていうものを10年前に原因があって10年後に結果が生まれたっていうふうに考えるんですけれども、実は私たちの瞬間瞬間の命の中にもう原因と結果っていうものが同時にみんな収まってるんだと。もう瞬間瞬間に原因と結果、原因と結果、原因と結果っていうものがあって、そのずっとのつながりの中に私たちの永遠常住の命っていうものが存在するんだと。私たちは今生きてる時だけが自分の命だというふうに思ってるかも分かんないんですけども、私たちが生まれてくる前の命があるから自分の今の命があると、今の命があるからまだ私たちは分かりませんけれども未来の命っていうものがあるんだということなんですね。だから因果具事ですね。そしてこの蓮っていうのは如蓮華在水不摂世間法というふうに法華経の第15番目の湯十本というお経の中にこの如蓮華在水不摂世間法っていうそのお経が書いてあるんですけど、如蓮華在水 伏せて剣法。ハスの花っていうのはこの泥谷、このレンコンって結構スーパーで見ると値段が高いよね。値段が高い。急に家庭的な神経臭い話で申し訳ないんですけども、でなんでかって、もうこの育てて収穫するっていうことにものすごい手間が、その苦労がそのあるわけですよね。レンコンの収穫の時期にその季節のこの風物のニュースとしてこの時々そのテレビ見てると、レンコンの収穫が始まりましたなんて言って、正月前のものすごい寒い時にもうこんなところまでこのなんていうんですか、この長靴と胴体がくっついたようなものをこの履いてですね、それでこのなんていうんですか、ものすごいホースから水がジャーッとこうやってその出るようなものをこう突っ込んで、それでガーッとこの泥をそのこのかき回しといて、それでこのレンコンをこうやってこのこう収穫するわけですよね。そんなの昔はこの水でこのその吹き飛ばすなんていうものないわけですから、だからもう本当に人間が潜るようにしてこの泥の中から持ち上げて収穫しなきゃいけなかったわけですよね。でそれが大変だからああいう機械がその発明されたんでしょうけども、もうそれにしてもその大変な、もう体が冷え切ってしまうようなそういう時期にそういうことをしなきゃいけないわけですよね。だから値段が高くなりますよね。大変ですよね。だから必ずその泥のそういう中にそのレンコンがこの生息すると。もうあんな綺麗な花が咲くものがこんな泥田のところに咲くっていうのは許されないっていうことで、その綺麗な畑に植えましょうって言ったってそれは育たないわけですよね。ああいう泥田のところじゃなかったら育たないわけですね。だからレンゲのようにですね、泥田の中にあって水の中にあって、そしてその泥に染まらないで、それであの綺麗な葉っぱや綺麗な花を咲かせることができると言うんですね。だからこの泥田は私たちが住んでるところの五浴悪世のこの頓陣地の三毒五常のこの本当にその人間の欲望っていうものに汚れ切ってしまっているところの、そういうこの世間の中にこの南無法蓮華経の法というものに目覚め、南無法蓮華経の仏性仏の命というものに目覚めて、そしてその泥の中であっても泥に染まらないで咲く蓮華の花のように、私たちはこの世間の中にあってもこの南無法蓮華経の仏の命というものに目覚める生き方をしなければならないんだということが、この如蓮華在水伏世世間法というこの経文の中においてこの示されているわけなんですね。だから私たちは信心をして、もう全く泥も何にもないきれいな仏の国土に行きましょうというような南無阿弥陀仏の教えもありますけれども、日蓮大聖人の教えはどこまで行っても私たちはこのシャバ世界の泥田の中で生きて、泥田の中で南無法蓮華経の仏の命というものが自覚できる生き方というものをしていくということが本当の成仏ですよ、本当の仏ですよと。このシャバ世界から隔離された仏っていうものは、それは本当の仏ではないんですよということが この如蓮華財水布施世間法というこの経文の中に、この法華経の教えというものはこういう教えなんだということを、如蓮華財水布施世間法という言葉がそのままこの示しているということが言えるわけなんですよね。だから日蓮大聖人様の蓮の字、この蓮の字は自らこの鎌倉時代、泥田のような禅宗念仏真言、そういうものがはびこるその泥田のような世の中であるけれども、この中で一人日蓮が南妙法蓮華経の蓮華の花というものを咲かしていかなきゃいけない、伝えていかなきゃいけないということの悲壮なまでの自覚というものを持って、この日蓮の蓮という字を選んで自らにつけたということなんです。出家した時にもですね、師匠の道禅坊がつけた蓮長という名前にも蓮の字が使われていますけれども、同じ蓮でも全くその言われ理由根拠が違うのであります。ですね。法華経の行者として純粋に生き、必ず一切衆生に南妙法蓮華経の法を届け、衆生の闇をなくしていくんだ。法華経の行者として上不教菩薩の後を継ぐ者として生きるんだということが、この蓮の字に込められて誓われているわけであります。この日蓮の日も蓮も、日蓮大聖人様の法華経の行者として生きるという誓いをこの示されているということが、この言えるわけであります。私は30年以上前からですね、日蓮召集ではこの4月28日を終始建立へというふうに言っているけれども、この4月28日はまだ法華経の行者の出発で、法華経の行者としての経験はないよ、法難の日々はまだないよ、ご本尊も表していないよ、ここには日蓮大聖人の法門の完成された終始はまだないから、終始建立といったら日蓮大聖人の教えから外れるよと、間違いだよということを言い続けてきました。昭和20年代のご信者さん用の過去帳にはきちんと立教改宗ということが、4月28日の欄には立教改宗というふうに書いてあるんです。それがいつの間にか終始建立という方がかっこいいと思ったのか、一度狂って踏み外すと、こんな些細に見えて大きな間違いを直すということができなくなってしまっているわけであります。昇進会の中でも私は言うんですけれども、直さないんです。ある上の人にこのことを話したときに、退席寺へ帰ったときに退席寺と違ったら困るからなというふうに言いました。昇進覚醒運動は退席寺へ帰るための新人運動ではないはずであります。日蓮大聖人の本当の法は何なのか、本当の信心修行とは何なのかを求め、明らかにし、実行し、退席寺の人たちに日蓮大聖人の本当の信心はこうじゃなきゃいけないんですよということを伝えていくのが私たちの使命だということが言えるわけであります。その上で私たちは成仏を遂げるということができていくんだということが言えるわけであります。日蓮の日の末法を照らす光、泥田のような世間の中で上不教菩薩のように生きていく蓮の姿、蓮の姿、日蓮の名前は私たちにどのような信心でなければいけないのかを示し、輝き続ける道しるべであり、 目標なのであります。日蓮という名前は日蓮大聖人だけのもんじゃなくて、私たちの信仰の目標であり、道しるべとしてこの日蓮というこの名前というものがあるんだと。それを日蓮聖宗というのは名乗ってるわけですから、ですから私たちはそのことを心がけられる信仰者になっていかなければいけない。ああ、日蓮大聖人の名前だ、日蓮大聖人のことだと言うんじゃなくて、日蓮という名前は私たちの信仰の根本をこの示してくれてるんだということを常に心に留めて、改めて日蓮という名前の意味を深く心に刻んで考えていただくようにお願いを申し上げて、本日のお話とさせていただくものであります。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。